は、ひとみです。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして、憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今回は京都教職員組合書記長星拓磨さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
教職員組合ということは学校の先生ですよね。
はい。
今日はなんかの小中学校でインターネット授業っていうのかな、いろんなあの IT 機器を使った授業が始まってるというふうに聞きましたので、それについてお話しいただきたいと思います。
はい、お招きいただきありがとうございます。中学校の教員をしています星拓磨です。この4月に、すべての小中学生に1人1台のタブレット端末が配布されました、
はい、
そしてすべての授業で活用していこう、そういうふうに、言い渡されたわけですね、
はい、具体的にはどうやって使うんですか。
そうなんです、
ね、今まで教科書とノートですよね。
そうなんですよ。でどうやって使うのかっていうことを、うん、慣れてる先生もいれば、
はい、
慣れてない先生もいますよね。
わかります。
慣れてる子どももいれば慣れてない子どもがいるので、スキルがですね、
はい、
バラバラでまちまちな状況からどう、ね、同じ平等な教育をね作っていくのかということはすごい混乱していると言っていいと思います。はい、例えばですね、
はい、
これ僕中学校なんですけどね、小学校からの友達から聞きました、
うん、
低学年にタブレットを渡しました、
はい、
タブレットにはパスワードをかけなくちゃいけないので、
あ、そうですね、
パスワードはアルファベットです、
はい、
小学校低学年アルファベット習ってないのに、
はい、
メモってはいけません、覚えましょう、
おっと、
こういう指導が入るわけですね。
はあ、
もうびっくりするようなもう学習順序の逆立ちが起きていたり、
はい、
これも小学校の話なんですが、とある授業で、図工なんですけども、
うん、
タブレットまず使おうから始まっているので、
はい、
分かりやすいの、ね、分かりやすい機能なんだと思います。
電源入れる。
電源入れました、
はい、
カメラですよ。カメラ分かりやすいですね。
確かに、
ね、はい、カメラでリンゴの写真を撮りました、
はい、
その撮影した画像を見ながらスケッチをすると、
うん、はあ、
見たらええんちゃうん、そのものを。
そうそう、生のリンゴじゃあかんのって。
そうなんですよ、
うん、
だからね、とにかく使うということが最優先で、
あ、
子どもの学びがそれで前進するの、深まるのということは、
はあ、
今本当に分からずとにかく使おうと検証されないままですね。これからされていくんでしょうけれども、はい、とにかく使おうが先行している弊害です。はい、
はあ、でも子どもたち使おうから始まって絵を描くことを二の次になってたら将来困りませんの？
そうですよね。
リンゴの観察ができないじゃないですか。
そうなんですよね、うん、その目を通して見るものとね、
うん、
静止画として収まってしまう、うん、データを見るのではね、やっぱり質感の違い、
う
ん、ね、そして光具合や、ね、
そうそうそう、
触った時、うん、いろんな五感を刺激されないなと思っているんです、
う
ん、
色ムラとかもあるだろうし。
そうそうそう、
ね、
そうなんです。一方で良い使い方だなっていうことも、まあ努力するわけです、先生方は。
そうですね、
ね、より効果的に使おうって、はい、一生懸命ですから、
はい
はい、建物の写真を撮って、
はい、
遠近感の授業に活用するのは有効だなとか。
なるほどね、
はい、
遠くと近くね、
はい、そうそうそう、そういったうん、すごくね、学校現場の個々の努力がね、
はい、
まあ、大変求められていて、
はい、
大変だなと思います、はい、子供たちはね、
うん、
楽しいですよ、タブレット触るの。
あ、何
やかんや言うて、
そうですね、うん、パパパパ変わってくれるし、うん、
そうです、そうです。でね、これ給食食べ終わった後の話なんですけど、
はい、
今もですね、そんなタブレットなかったので、
はい、
教室には、
うん、
絵本読んで、あ、本読んでたり、
うん、
読書をして過ごしたり、
うん、
あ、もう宿題やってしまおうって、
うんうん、
ごちそうさままでの時間を待っていた子たちが、
うん、
タブレットで何かしだしたそうですよ、
うん、
インターネット検索のルールとか、
はい、
いろんなルールの中でしょうけども、
うん、
はい、まあ、 今コロナ禍で喋らない、黙食っていう指標があるのも一役買ってると思いますが、はい、時間を潰すのにタブレットという時代が来たなって。
まあ、大人はスマホですけど、
そうです ね、それが学校現場でも、はいはい、繰り広げられるようになったと聞いています。
それって視力とかそういうのには影響はないんですかね。
どうなんでしょう。
あのよく言うですよ、ブルーライトとかどうのこのとか。
そうですよ ね、
ね、
そうなんです。
小学校1年生からそれ見ていいの、っていうのは素朴な疑問。
令和元年のね、はい、あの内閣府の調査では、はい、中学生の 80% が自分専用のスマートフォンを持っています。
あ、持ってるね、
はい、1日あたりのインターネット利用時間、はい、何時間だと思います。
7時間ぐらい、もっと
2時間50分、中学生の平均です。
中学生3時間か、
はい、
まあゲームしてるのと変わらんな。
そこに学校の授業でさらに
使うわけですね。
端末を見る時間が増えるわけですね。
だから6時間授業のうちに例えば5時間使ってたらプラス3時間、
そうですね、
8時間見っぱなし、
はい、50分授業の中でね、何分使うかは工夫でしょうけれども、それでも増えることには変わりないので大変危惧されますね、これは。
ねえ、視力と聴力とどうなの、はい、って、ねえ、
まあ、子どもの、ね、あの学習が深まるのか、健康への影響はどうなのかっていうことは本当に慎重にならなくてはいけない。
そうですね、はい、でもそういう結果出るのって子どもが大人になった時ですよね。
そうです
ね、はい、
だから言われるんでしょうね、あの ギガスクール世代とか言われるんでしょうね、きっと
将来ね、はい、あのゆとり世代って言われたと同じように、
はいはい、
でも子どもたちそういう半分実験みたいな、やってみようよとりあえずみたいな、結果も分からずに走るみたいなのは子どもにしちゃいけないような気がしますけどね。
そうですね、
ね、
まあ、ただあのやっぱりね、教員 の、 あのやっぱり願いはあの子どもたちがねつながって、お互い の、 あのやっぱり声と距離感と声をね、あのそれでつながっていくということを願ってると思いますんで。
そうですよね、はい、今何考えてるかどう思ってるか、あなたは今元気っていう、やっぱりそこが大事ですよね。
はい、
でもタブレット進むと学校の授業まで変わるっていうのはやっぱりあの、一昔どころかかなり昔の世代としては、驚きですね。
そうですね、
こんなに風になるんだなと思って
来ました ね、
ねえ、
僕年配の先生方がすごく心配です。もうこんなんやったらもう続けていかれないんって言って、
もう、学校でまだこんなことせんなんのっていう、なってしまいますよね。は
い、だからきちんと子どもの学びも同様にね、教職員の働き方というのも、はい、大事にしながら。
それで中学高校、まあ、同じように受験があるとすれば大丈夫なんって、それで、はい、受験するの、みたいな、
はい、得てしてね、大人たちが子供たちにとってはこれがいいって勝手に大人が決めることってありますよね。
思い込み、
子供たちの、ね、意見がそこにないっていうことは非常に危険ですから、やっぱり教員ね、あのそして保護者とつながってきちんと声を反映させるということが大事かなと思います。
本当に、はい、そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は京都教職員組合書記長星拓磨さんでした。星さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。この番組をお聞きの皆さん、どうぞご意見を電話 050-7500-8550 まで